さて、2020、センス、スキルの方は、はい、2022年の、まあ、獣医皮膚科治療の総括ということで、はい、アポキルの話をさせてもらったんですけども、今度はですね、2023年に向けてのその獣医皮膚科のはこれが来るとちょっと話して、これ去年も話したんですよね。
去年も確かに話してましたね。僕は
胴長短足の猫が来るだろう。
言ってましたね、はい、確かに。
もう何言ったかなって思い出してて、ああ胴長短足の猫が来るなっていう、この治療に関してはすごく面白いって言って、
ね、確かに何か胴長短足の猫最近多い気がしますね。
めちゃめちゃ苦労してますけどね。
なんか頭数も増えてる気がする、まあ、実際どうか分かんないですけど、あとなんかよくわからない猫種がちょこちょこ、知らない名前のがちょこちょこ来ますね。
本当になんかカタカナ多いですね。
カタカナ多くて聞いたことないなっていうのは確かに増えた感じします、ね、
なんか日本純血の猫もああやってあえて意図的に日本語の名前つけたら売れそうなするのか、すげえ悪どい商売してるみたいな感じですけど、
何悪いこと
2023年はなんかジャパンブランドの日本純血の雑種に名前をつけようみたいな、おにぎりとかつけて、白黒の猫とか売れそうじゃないですか。
ちょっと皆さん気をつけてください。変な名前の猫がまた増えた。
だってサバって色があるわけですよね。
そうです。
だあれもなんかね、アルファベットで色文字でサバってつけたら売れそうじゃないですか。
ちょっと注意喚起です。変な名前の猫、日本語の猫が増えたらちょっと村山先生の顔を思い出して、
なるほど、ちょっと僕のなんかついてるかもしれないですね。
悪どいことを企んでるかもしれない。
ちょっと企んでますからね。
いや、2023年は何が来るんですかね。なんかちょっと前半でも話したんですけど、個人的にはこうなんて言うんでしょう、最近の風潮もあるかもしれないんですけど、こう薬をこうプラスしていくっていう思考よりも、薬をなんていうか引き算というか、こう整理していくっていうことを考える1年になるのかなっていう気も、まあ、個人的にはしていて、それはちょっと前半でお話した通り、少しこう、まあ、いろんな意味で若干こう選択肢が減ってしまう可能性があるかなと思ったので、それは多分2つ理由があって、まあ、薬がこう届かないとか、在庫が足りないとかっていう理由もあるだろうし、まあ、あんまりこう2つ目の理由は芳しくないですけど、ちょっと患者さんの経済的な理由とかでこの薬続けられないなとか、まあ、この治療続けにくいなとかっていうのが出てくるかもわからんなってなった時に、じゃあこれ、じゃあこっち、まあこの効果が今のところは期待されるし、リスクも少ないけど、まあそれこそ前半でお話ししたアボキル、オクラシチニブはいい薬だけど、まあそれが例えば、まあ届かなくなってしまったら、先生どうしましょう、次二の矢どうしましょうっていうのをちゃんと提案できるようにとか、
なるほど、
あとはまあそれこそ経済的な理由でちょっとこの薬高いから、まあいい薬だと思うんだけど続けられないなとかってなった時に、じゃあこっちの薬の方がまあこういうメリット、それこそコスト的なメリットとか安定して手に入れるメリットがあって、まあリスクとしてはこういうリスクがあります、どうしますかとかっていうのを整理してお話できて、ちゃんとそこをなんていうかご家族と民主的にというか治療を選択できるように、こういうリスクを取ってこっちのメリットを取りましょうとか、
なるほど、
ここのリスクをヘッジしていきましょうみたいな話ができるようになんなきゃなっていうのは、まあ、ちょっとこうなんて言うんでしょう、ネガティブなアップデートというかこう、マイナーアップデートだと思うんですけど、そこを少し考えたいなという個人的な気持ちと、あとこう、まあ、世間的な風潮というか流れというか、からちょっと思ってるんですけど、どうですか？
いや、まあ、今の話は本当になんか、なんていうのかな、獣医の皮膚科だけではなく、いろんなところで言われてることなのかなと思っていて、どちらかっていうと、足し算よりは引き算だよね、みたいな、そんな感じなんだろうなっていう気はしてるんですよね。だから、 いろいろなものがこう、加えられていったその治療とか検査のものに対して、うん、どちらかというとすごくシンプルに物事を進めていくような方向性になっていくんだろうなって思った時に、うん、まあ、僕自身は2023年のその治療はまあ何が来るかっていうと、はい、まあ、正直、残念ながらまだ新規のものは来ないかなって思って、うん、新規って本当にこう真新しいものは来ないんだけども、うん、個人的にはですね、まあ、自分の思いもあるんだけど、やっぱり感染症かな。
まあ、
感染症かなっていうのは、やっぱりこのコロナもあって、もう一度感染症を見直すっていうのは大事なのかなって思っていて、まあ、それは例えば脳皮症もそうだし、うん、まあ、感染症という立ち位置になるとマラセチア皮膚炎もそうだし、結構地味だけど皮膚糸状筋症とかね、うん、やっぱり先日もご紹介していただいた、まあ、犬だけども、イトラコナゾールとテレビナフィンが効かなかったんだけど、とかっていう、まあ、そういうところを少しこう深掘りする一年なのかなって思ってますけどね。その中で僕がやっぱり思いを持って多分やるのは、感染症の中でも、やっぱりスキンケアかな、僕は。その、今結構皆さん主流に使っているクロルヘキシジンあるけども、
はい、
あれって、皆さん普通に使ってるじゃないですか。でももう元々あの製剤って50年以上前からあって、うん、まあ、この10年ぐらいこんなにこう、高濃度のものを頻繁に使うっていうことを、うん、まあ、その前の40年はしてこなかったけど、この10年してるとすれば、うん、まあ、少なからず、僕はすごいずっとその使い始めて啓蒙しながらも逆に考えていたのは、クロレキシジン抵抗性って来ないのかなっていうのはずっと思ってて、来ないんですけどね。来ないんですけど、少なからずこの10年、これから先も来ない可能性の高いんだけど、まあ来ないっていうことは絶対言えないことと、実際はあれだけで治らないっていうのがいるので、その新規のものがないのかっていうのはすごく探してますよね。
なるほど。まあ確かにこう、まあ特に脳腫瘍に関しては、まあこの10年、
うん、
まあ耐性菌をどうしようかみたいな話が出てきたときに、うん、まあそこももう、みんなそこはもう認知して、耐性菌を作らないようにっていうのは多分皆さんやられてると思うんですけど、まあそこに、まあそこもちょっといろいろ最近はこれが効くんじゃない、あれが効くんじゃないっていろいろ報告が出てきて、そこはこういかに抗生剤を使わず、まあ適切に使うっていう言い方が正しいと思うんですけど、まあこれまで過剰に使用されてきた抗生剤を、の使用を抑えて、そういったスキンケアで抑えられないかっていうのは、だいぶこう、機運も高まってきて、多分先生方もだいぶ普通に、の症で、はい、抗生剤じゃなくて、じゃあまずここからスキンケアからやりましょうとかっていうのが普通になってきたんで、確かにそこにこう、で、これまでやってたスキンケアが通用しないっていうフェーズが出てきた時に、じゃあ、まあそれこそ次のって代替案って何かないかなっていうのが提案できると確かにいいし、それがなんか出てくると、まあ、だいぶ楽にはなります
よね。そうですね。なんか、残念ながらまだ、先生方にこの新規の、その、あ、ちなみにその、スキンケアって単純に僕は2つあると思っていて、はい、その新規の薬剤っていうか、うん、その製剤の選択と、あとやり方だと思ってるんですけど、
はい、
その製剤の選択に関しては、まだ先生方にこれですって言えるものはないので、うん、もし興味があったらこっそり連絡をくれたら、これどうすかねっていうのは言ってもいいかなと思うけど、ただ僕もまだやり始めた段階でわからないっていうのがあるんですよ。ただ、やり方に関しては、やっぱりこれは、僕の話を聞いている方が、結構いらっしゃって、だいぶ少し変わってきてるなっていうのは思ってるけど、やっぱりその、なんていうのかな、何でもかんでも優しく洗う方法が妥当ではない。っていうこと、まあ、要は何が言いたいかっていうと、塗り薬的な感覚で量とその、まあ、塗り方というかですね、洗い方に関してはすごく大事なので、うん、薄めずに、それこそ直接手、患部に塗るっていうこともいいんじゃないかって思ってることと、あともう一つは、これはこれから先ちょっと試してみたいっていうか、そのずっと最近まあ思いを持って言っているのが、綺麗と健康な肌は違うんですよねっていう話をよく言っている
だから、綺麗と健康は違う。
やっぱりその3週間とか4週間一定の期間、まあ、抗菌薬とシャンプーをして脳腫瘍が綺麗になったら終わりではなく、それは綺麗だけど、まあ、そもそもなりやすい何かがあるとすれば、傷んだ皮膚をそのままほったらかしにするより、さらにもう1ヶ月ぐらいシャンプー続けた方がいいでしょうとかっていうやり方も、実は誰も言ってないけどやった方がいいよねっていうのも考えている感じですかね。
まあ、皮膚が治っていく、まあ、リハビリ期間というか、少しこうアフターケア期間を設けた方が、まあ、またこう再発が防げたりとかができるんではないかなという。
そうですね、まあ、単純にそれを、まあ、理屈で、まあ、へ理屈にするとすれば、もともと皮膚の新陳代謝は3週間なので、最初抗菌薬を内服する期間も3週間、まあ、そうすると綺麗になるよね。でさらにもう3週間すると、綺麗から健康になるよねみたいな、新陳代謝からの、裏付けを取っていくんであれば、3週間内抗菌薬を内服して、まあ、その後3週間という言葉が、まあ、妥当かどうか分からないので1ヶ月とかっていう話を言っていくといいかな、まあ、すごくマイナーなそのことなので、まあ、どうかとは思うんですけど、まあ、そんなのもありなのかなっていうのは思いますけどね。だからスキンケアって結構奥深くて、まあブームとかもあるじゃないですか。なのでブームはブームで、なんでブームになってるかっていう意味があると思うので、そこは深掘りしていった方がいいと思うんですけども、まあ、今言った僕の言ったこと自身もですね、まあ、少しなんていうのかな、先生方もちょっとだけ考えてみるのはありかなと思っていて、自分たちの23年のアップデートをしてみる。まあ、要は、治らないときに、なんでこのクロレキシジンっていうのが使ってるのに治らないのかっていうことを考えたときに、単純に言うと、さっき言った2つしかないんですよ。なんでクロレキシジンっていうのが効かないのかと、なんでこの洗い方で効かないのかっていうのを深掘りすると、意外と、そのクロレキシジンってそもそもなんだっけって調べてる方ってあんまりいないんですよね。まあ、今調べるの簡単じゃないですか。
まあそうですね。
なんで1日おきなんですかね、なんで週2回なんですかねって、あまり皆さん考えてないじゃないですか。こんなのも考えてみると、実は意外とそれって分かってくると面白くて、ご家族への説明に、ボリュームが出てくるっていうか、膨らみが出てきて、説得力が増すっていうのもある。っていう気がしているので、僕は、なんか全部調べましょうっていうわけではなく、普段使っているものだからこそ、なんでこのやり方なんですかねとかっていうのをちょっと調べてみるっていうのはありなんだろうなっていうのは思いますけどね。
確かに使い慣れているものでも意外となんでって聞かれると、ああ確かに考えたことなかったなっていうのもあるかもしれないですもんね。
まあよく僕が言っているのが、クロレキシジンの消毒化薬でピンクのものがありますけども、あれを水道水で薄めてしまうと、まあ、残念ながらそこで、まあ、水道水とクロレキシジンで、こう、変なことが起きてしまって、消毒薬ではなくピンクの水になってしまう可能性がありますっていう話を言っていますよね。だからそういうところも、なんでなんだろうっていうのは少し考えてみるっていうのはありなんじゃないかな。っていうのは思いますけどね。
ちょっとこういろんなことを深掘りする。
そうですね。まあ、23年のアップデートっていう割にはちょっと浅いんですけども、まあ、そんなところを考えてみたいなっていうのは思いますよね。多分何もないっていうか、23年って正直これから1年って、まあ、正直その森先生にもしかしたら想像している以上にいろんな意味で厳しくなるかなっていうのもちょっと思っていて、まあ、厳しくなったとしても僕たちのやれることって決まってるんですよ。目の前の来た犬とか猫を治さなきゃいけないっていう話があった時に、その中でいろんな犬の厳しさの中でも治せるものが、それこそスキルの方でも言ったけど選択肢がいっぱい出てるので、いろいろ考えていただくのがいいかなって思いますよね。
そうですね、
はい。まあ、そういう意味では2023年はですね、もっと頑張って、あの YouTuber として僕は
生き抜いていこう。
YouTuber としてですね。
YouTuber 先生は YouTuber になったんですか。
YouTuber になり始めようと何を考えてるのかよくわからないですけど、まあ一体僕はどの道に進んでるのかという話がありますけどね。まあ2023年の話ではないんですけども、
チャンネル登録ってやつですね。
あ、そう、チャンネル登録お願いします。はい、いいねボタンとチャンネル。
皆さんもぜひ見てみて、
はい。はい、この皮膚科のセンスが良かったらぜひ。 あのチャンネル登録していただけると 高評価していただけると嬉しいなって思います。
ぜひ検索して見ていただいて、
は
い、
思いますけどね。まあ、あの2022年はですね、ちょっといろんな意味でドタバタしていたこともあって、あまりこう定期的な配信っていうのができなかったんですけども、2023年はですね、まあ、初心に帰ってもう一度こう皆さんにこういい情報を提供できる、そんな一年にしたいなって思いました。そうですね、これがいい情報かどうかっていうのはありますけどね。
どんだけこうどんだけ皆さんがこうなんかいい情報だなって思ってるか、
本当ですよね。
ヨタ話聞いてるみたいになってるかもしれない。
なんか相変わらずうだうだ喋ってるなっていう感じかもしれませんけど
本当うだうだ喋ってるだけですからね。
まあそういうのをまた皆さんお付き合いしていただけるといい一年になるんではないかなと思います。
は
い、
まあ健康に気をつけて、
はい、そうですね、はい、健康第一なので、はいはい、そんな気がします。ということで、また今年一年よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。